はい、こんにちは、のりぴです。恋愛セラピストをし、かんじゃった。恋愛セラピストをしています。今日からですね、2月1日の平日、12時15分から、12時30分までですね、恋する処方箋というですね、ライブをしようと思って、あ、ふわりさんようこそお越しくださいました。あこさんようこそお越しくださいました。お仕事午前中はいい感じに進みましたでしょうかね。ちょっとですねシェアをしてきますので、何かこうねチャットなどかけましたら書いてみてください。もしかするとお弁当を召し上がりながらとかね、こうランチを取りながらという方もいらっしゃるかと思いますけれど、お耳だけちょっとね貸していただければ大変嬉しく思います。まあ普段は夕方の5時から30分間ね、恋と愛と心のお話&オラクル占いという形でやってますけれど、これはね今日は本当新しい試みなんですよ。12時15分っていう時間帯はね、朝というか午前と午後の間のちょっと切り替わりの時間でもありますので、はい、あこさんこんにちは。切り替えの時間ってやっぱそこのところがうまくいかないと、なんだろうな、午前中のなんか嫌なことがあったらそれ引きずっちゃったりもするし、あ、ふわりさんご飯食べながら聞いています、ありがとうございます。で、そのなんていうの、切り替えをする時間だと思うんですよ、お昼休みって。で、午前中ちょっとこう集中してやっていたことを一旦頭をリセットするような形で、頭の先から爪の先まで一旦こう緩めてあげて、でそうすると午後もまたリフレッシュした気持ちでね、取り組んでいけるんじゃないかなと思います。まあ何しろですね、私もそのね OL さんをしていたことがあるのでよくわかるんですけど、時間に追われますよね、仕事って。どうしてもやっぱり忙しい時期、まあ、月初が忙しい方もいらっしゃるし、月中が忙しい方もいらっしゃいますけれど、どうしてもその朝っていうのは今日これをとこれをやろうって決めて、でそれをいかにこう早く終わらせるためにガーッとやってるってあると思うんですけどね、あんまりこう始まる時にスタートダッシュかけすぎちゃうと夕方まで身が持たなくなっちゃったりもするから、ね、私子供たちが就職する時に言ったんですよ。仕事はね8割の力でやりなさいと。全力または 120% でやってしまうとですね、会社員だと周りはどんどん仕事を頼んできますよね。あの人できる人だって。でサボれというわけじゃないんだけど、頑張り屋さんの人ってもともとそんなにその全力を出さなくてもですね、ある程度できてしまうんですよね。なのでちょっとね8割型の力加減をね、力加減でやるっていうのを、でそういうふうに言われても意外と8割なんて難しいって、やっぱり精一杯やっちゃうっていう方いらっしゃると思うんですけど、私 ねいくつの時だったかな、派遣会社のコーディネーターをやってた時があるんですけど、まあ忙しい仕事でね、1日に3回その登録者さんの面談があるんですよ。午前1回午後2回と、で大体面談で2時間ぐらい見るんですけど、最初の人が10時から12時とか来て、午後1時から3時で、その後4時から6時とかやると、本当に自分の作業ができるのが本当に短くて、当然のことながら毎日のように残業してたんですよね。これね、子供がまだそんなに大きくなかった、大きくないって言っても中高生ぐらいだったから、できるだけ残業をしないようにしようと思っても、やっぱりどうしてもスタッフさんと連絡取れるのっていうと、スタッフさんがお仕事終わってからなるので6時回ったりするじゃないですか。なのでそうなってくると、面談の何かこうその登録者様が入力してたりとか、 Excel ワードの、どのぐらいできるかね、テストやってる間にちょっとこう合間に電話連絡をしたりとかってやっていても、自分のペースが全然つかめなかったんですよね。嫌いな仕事ではなかったんですが、 加えて社長が、女社長がですね、ものすごくモラハラで、すごく好きだったんだけど1年で辞めちゃったんですよね。あのね、鬱の手前ってあんな感じっていうのがよく分かりました。鬱にはなってないですよ。なぜならばあの心療内科を受診してないから。でもあの状態でもし行ってたら、いや鬱ですって言ってお薬を出されたんじゃないかなっていうぐらい、土日が泥のようにねひたすら寝てましたね。そんなことがあったので、やっぱりね、全力でやるっていうのは、あ、ひかりさん、ようこそお越しくださいました。こんにちは、お疲れ様です。あの、全力でやるっていうのはね、美徳のように見られがちだけれど、やっぱりそれをやってしまうとね、どんなに好きな仕事でも自分が潰れてしまうっていうのがありますね。はまらぼさん、こんにちは、ようこそお越しくださいました。はじめまして。恋と旅、いいですね。はい、私もこちらの放送では恋と愛と心の、あのお話などをしておりますけれどもね、お仕事の合間のひとときを、12時30分までお届けをしております、ね、今日皆さんちなみにどんなお昼を召し上がってるんですか、ね、ふわりさん、どんなご飯食べてらっしゃる、お弁当かしら。あこさんはもうお昼ご飯食べ終わったんですか。ひかりさんはこれからご飯ですか。はまらぼさんはどんなお昼ご飯を召し上がってるんでしょう。実はですね、今日あのこんにちは、ひかりさん、こんにちは、イヤホンがなくてどこで聞こうってなりました。多目的トイレもうね、多目的トイレって聞くとね、あの人を思い出してしまうんですけどね、さすがにもういい加減ね、あの記憶はどうにかしてほしいんですけど、多目的トイレで聞いてってことは、あのこれからご飯ですか、ひかりさんは。ね、15分も多目的トイレに入ってるって大丈夫ねえ、あのご飯食べてる方はね、それね、よく噛んで食べてくださいね。私知る人ぞ知るですけど、先月あの胆石で胆の摘出手術をしたじゃないですか。やっぱね、よく噛まないのはよくないんですよね。体にめちゃくちゃ良くないです。はい、あこさん、チーズパンとかぼちゃのポタージュを食べる、あ、美味しそうですね、チーズパンとかぼちゃのポタージュ。ひかりさん、ご飯終わりました、昨日の晩ご飯のカレーを。そうなんですね。はまらぼさん、胃に負担があるか、そうですね、あのね、私はひかりさん、本当やめた方がいいですよ、早食いは。胃に負担があるからって、もあのその通りです、その通りです。はまらぼさん、あのやっぱりね、肝臓とか内臓系っていうのは、あのじわりじわりと負担がかかってるんですよね。で、私の胆石は、まあ、痛くなり始めたのは今となっては一昨年になるんですけど、ちょうど1年ぐらい経っての手術ですが、年に4回ぐらいね、もう苦しい痛みがありました。で、いざ取り出してみたら、本当にね、アーモンドチョコボールぐらいの、直径 2.4 ミリぐらいのね、ものが出たんですけど、コレステロール胆石と言われたんですよ。で、やっぱりね、早食いは本当に良くなくて、はい、ふわりさん、自分で作ったお弁当です。あ、いいですね、卵焼きとブロッコリーと焼き鳥です。あ、美味しそう。読み飛ばしちゃってごめんなさい。いいですね、手作りのお弁当ね。そうそうそう、なのでよく噛む。あの郷ひろみさんは贅沢病もあります。そうです、そうです、あの胆石は贅沢病もあるかもしれないですね。うん、ひかりさん、今日実家帰ってイヤホン持ってから、ぜひそうしてくださいじゃあ私のこの声が多目的トイレに鳴り響いてるってこと、やばくないですかそれ。ちょっとやだ、ひかりさんそうか、ありがとうございます、聞いてくださって嬉しいです不思議ですよね、トイレからなんかあの笑ってる声が聞こえる、絶対怪しいからね、ひかりさん、変な人が入ってると思われたら大変ですよ。で、何話したっけ、そうそう、で郷ひろみさんがあの必ず一口50回ぐらい噛むって言って、で私それやってみたんですよ。そうしたらね、本当にやっぱり体調にいいんですよねはい、ふわりさん、私も仕事後にのりぴさんのライブに間に合わせようとして会社のビルのトイレで聞いたりして皆さん、トイレで私の声が鳴り響くみたいなのだけはお願いだからやめてください。あこさんは涙流して笑っちゃいますよね、本当ね、大丈夫です、小さいトイレなのであ、そうなんですね、ありがとうございます、みんなそんな風にしてね、聞いてくださっていて。そうだから、午前中ね、私も実は今日はあの2月の初回カウンセリング、バレンタイン企画があるからって、2月 の, あの1日の月曜日の正午にメールを LINE を飛ばしますって言ったくせに、 あのそれ作ってなくて、さっきね11時55分にもうめちゃくちゃこう急いで作って、あの12時流したんですけれどね、本当にもうねバッタバタですよ本当に、ね、やってることがね、はい、会社って一人になる場所ないで、そうですよね、だからねやっぱりねないですよね、あのねだからね自分の空間を作るってすごく大事だと思うんですよ。前にノルビ塾生にはお伝えしたんですけど、そのざわざわした会社の中でも自分の空間を作るっていうのをねお伝えしたんですけど、やっぱりそういうなんていうのかな、自分だけの空間を持つっていうのはすごく大事で、うん、あの周りとの間に自分なりのフィルターを作るっていうあのワークがあるんですけどね、うん、あの自分が一番気に入っているあの環境を体感して、それを自分の職場でもあのちゃんと作れるようにするっていうワークがあるんですけど、ちゃんとやってくれてるかなって感じですがそのワークを知ってる人がね、はい、ひかりさん、会社の合間にのりぴの声が聞けるって安心します。そうなんですね、ライブありがとうございます、嬉しいです、そんな風に言っていただいて。今日はあの私も午前中はずっと仕事してまして、あの3月のあの公式サイトのね愛の取説っていうコラムのですね画像を今作ってたんですよ、3月分ずっと。何しろ私の中ではもう前倒しでやるっていうのを去年のね自分の誕生日から決めているので、前倒しでやるっていうのは何でかっていうと、やっぱりゆとりを作るためなんですよね。自分の中に空間を作りたくて、で自分の中に空間を作るっていうのは時間でもいいし場所でもいいし、要は いつも緊迫している状態。はるみさん、ようこそお越しくださいました、こんにちは。はい、ひかりさん、トイレの電気センサーなのか、今できそう、消えます消えます、ずっとトイレ入っているとね、トイレに入ってあのなんかこうスマホとかやっちゃったりするとね消えますよ。人感センサーですよね、きっとね。ちょっと動き出したりするとあのつくかもしれませんね。そうで、自分の中に空間を作るっていうのがすごく私の中ではしっくりくることで、あの5分でもいいから1日の中で大好きな音楽を集中して聴くっていう時間を持つとか、まあ、それはできればあの仕事終わりの寝る前とかのがいいんですけれど、あのねやっぱり今日のこのお昼とか午前と午後の間のお昼とか、あとは私が夕方やってるライブ5時からの30分間、夕方から夜にかける間のこうひとときだとか、切り替える時間をね、切り替える時間とか場所とか、あと見ているものとか、そういう空間は絶対作った方があの気持ちのリセットがかかるのでいいと思います。あ、いかにその午前中波に乗って仕事ができてたとしてもです、いかに波に乗って仕事ができてたとしても、その波を引き続き午後にも持っていくためにも一回リセットするってすごく大事だと思います。で、私も今ねお昼ご飯を食べてからこの放送しようか、それとも終わってから食べようか迷ったんですけど、結局自分の中で終わりきらずでですね、俺終わってから12時半からご飯食べます。で、落ち着いてご飯を食べて、今年からの習慣にしている、氏神様へのお守りっていうのをやってるんですけど、1日とあと15日とあと月末最終日ですね。で、昨日1月の最終日で行ってきたんですが、今日本当は午前中に行かなきゃいけなかったんですよ。何を置いてでも行かなきゃいけなかったのですが、まあ、私の中ではそのあたりは自由にしていて、この後ご飯を食べたらちょっとお散歩がてら氏神様にお参りをして、その後午後の仕事をしようかなという感じですね。なので、まあ、私の場合はね個人事業主なので自由にこう時間設定できますが、でもね自由にできるからこそ全部がつながっちゃう時があるんですよね、うん、ですので会社員の方だったら本当に必ずお昼ご飯とかあると思うので、そこはしっかり休みを取るっていうのは大事ですよね。で、あともう一個、どうしてもやっぱり会社にいると嫌なことがあったりします。上司に何か言われたとか同僚に何かあったとか、そういう時はですねその場に居続けないでください。必ず席を立っておトイレに行くなり、まあ、洗面所に行くなり給湯室に行くなりして、まあ、もやもやしているものがあったらトイレでそのもやもやしていることをつぶやきながら流すみたいな感じで、一旦こう内側にあるものを出すっていうのをね やった方がいいと思います。で、まあ、職場だとですね、後ろ人通ったりとか、人の目があると思うので真っ黒になるまでこう思っていることを書き出すっていうのはできないと思うんですけど、まあ、お家に帰ってきてから書き出してみたりとか、そんな風にして自分の中にあるものを出すっていうのは、ノリピシクのセッションでも必ずやってることなんですよ。中に入っているものがあるとですね、新しいものが入ってきません。循環が起こらないので、それは本当に心がけた方が良いと思います。で、はい、ひかりさん、そろそろ失礼します。アーカイブ聞きます、ありがとうございます。私ももう間もなく12時半になりましたね。はい、ということで15分ってあっという間ですね。また夕方5時のね、ライブに備えて私もゆとりを作りながら、お仕事をしていきたいと思いますので、はい、あこさん、まさに午前の流れで終わるまで仕事してからお昼にしようかと思ったのですがやめました。ご飯食べてこのラジオでリセットです。そうです、そうです、リセットしてまた午後もね楽しんでください。はい、ではこの放送はアーカイブに残します。また明日もですね、お昼の12時15分から始めますので、お時間ありましたら遊びにいらしてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。それではまた、さようなら。